日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。
日本長寿企業、
今回は130年にわたり東京神保町で江戸時代の書物を専門に扱っている老舗書店大谷書房です。3代目当主の高潔君雄さんにお話をお伺いします。東京神保町といいますと170店もの古書店が並ぶ古書店街として有名ですが、まずその神保町という町の歴史について教えていただけますか。
そうですね、はい、もちろんこの辺は、江戸時代にはお武家さん、要するに旗本御家人が住んでおりました、江戸徳川幕府の実務者がいた武家地なんです、
はい、
ですから実際に商家が入ってきたのは明治以降なんですね、
はい、
ところが、江戸時代にはもうすでにこの周辺のそういう武家屋敷には勉強をするために地方から若い人たちがたくさん来て、いろいろ、まあ、藩校という、まあ、各藩がそれぞれ学校を持ってましたけども、そういうその各藩の学校以前、まあ、文校みたいなものが、
はい、
この辺にもうすでにあった、
ええ、
でそれで、徳川幕府そのものは、湯島の聖堂、あそこに昌平坂学問所っていうのを元禄期に設置するんですね、はい、でそれの元は上野の忍が丘というところに、林羅山が、塾校を持ってた、
はい、
でそれを幕府が元禄に昌平校として、湯島に移した。でそのために、はい、この周辺に先ほど申し上げた、若い藩のお子さんたちが来て勉強をしだして、そこから、まあ、実際には徳川幕府、今の千代田城、それと、湯島の聖堂とのつながりがあって周辺に学者が住み始めた。でそういう下地があったところに持ってきて、はい、徳川幕府が ああいう形で、明治新政府になって、そこにその専門学校がたくさんできたわけです。ですからもうすでにそういう下地があったもんですから、
はい、
あっという間に、法律学校だとか英語学校だとかっていうものが、実業学校がパッとできて、そこにはもう本が必要だし、本が必要な場合には、印刷屋だ、出版屋さんだとか、そういうものが必然的にできたわけです。ですから、まあ、僕なんかの見方で言うと、ここは、学問の門前町として、どんどん発達を遂げると、で現在に至るっていうのが、経過ですね。
なるほど、
はい、
大学が今は現在でもすごく多い場所で、
はい、でまあ、結局大学が多くあるっていうことは、その専門学校が、どんどん膨らんで、先ほど申し上げたように武家地だったもんですから、はい、どんどん地元に皆さん帰られて、空いたところがたくさんできたわけです。でそこにそのたくさんの学生さんが抱えるところは、広げていったというのが現状ではないかと思いますけど、
古書店街というよりも当時は本屋さんがた
くさんあった
ということですよね、はい、で時代がこう経て今これだけの古書店街になっている、
うんうんうん、そうですね、
っていうのこれは、
まあ、もともとは参考書、
はい、
勉強するためので、そういう学術書、 それから先輩が勉強した本を後輩に、でその後輩に受け継ぐときに、本屋が、いっぺん買ってまた売るという、そういう行ったり来たりのところから古書店が必要性があってできたわけですよね。で、我々のうちなんかは要するにその明治時代に扱ってた本で、明治時代っていうのは大体、明治30年代まで江戸と同じ庶民の暮らしだったわけ、暮らしそのものは、だから明治新政府になって、学校だとかそういうところは新しくなってるんだけど、実際の庶民の生活そのものはほとんど江戸と変わらなかった、でその自分に扱ってたものがうちなんかの場合にはずっと現在に至るという、そういう経過です。
なるほど、はい、改めて大谷書房の歴史というのを教えていただけますか。
はいはい、祖父が、浅草で、最初やっておりました。でその自分には残念ながら、今、神保町に見るような古書店ではなくて、古いものを取り扱っている人たちの市場というのがあって、そういうところで、売り買いをして、そもそもスタートしたですね、
うん、
ですから、うちの、初代の房太郎というのは、どちらかというとあんまりそのお店があってじっくりお店に座ってるってそういうタイプの人じゃなかったみたいでね、
はい、
どちらかというと遊興の方が得意だったみたいです、はい、
初代の房太郎さんという方はどういうきっかけで本を扱うようになれたんですか。
そういう意味でいきますとね、うちの母碑に尾張屋という名前があるんですね。で祖父そのものは日本橋の、大和屋というところに、奉公に行ってるというか行ってたんですね、でその大和屋から独立したのが、明治15年なんです。で、その時はやはり大和屋に行っておりましたので、ある程度本屋の顔ぶれというのは、非常にその社交的ですから、いろんな人たちとお付き合いがあったんではないかと思います。かなり若いですけどね、
はい、
若いなりに、そういう意味では非常にその人脈があったんじゃないのかな。
当時のその本を扱うっていうのは具体的にどういうことをされるんですか。本を買って
売るんですけども、その自分に浅草にはとか上野には、もう江戸時代からの本屋がありますので、需要供給のバランスを考えながらこっちで買ってこっちで売ると。でそれは割合に古くから業界の市場というようなものが、この世界発達しておりまして、それで今でいうその交換会みたいな必要なものを、そこで買って、不必要なものは自分のところから持ってってまた誰かが買うし、
はい、
そういうような交換会っていうのが市場のもともとの成り立ち、物々交換みたいなもんですよね。
なるほど、
はい、
そうすると人脈の終わりの
房太郎さんという方は得意な何でしょうよ
人と交流を重ねながら本をこう売り返して回して出したと。明治15年一番最初は浅草でということでしたが、さっきお店を見させていただくと、もうずっと神保町の土地にあったような、もう今現代ふっとお店の中に入るとまるでなんかその時代にタイムスリップするかのような不思議な空間ですが、ずっとではなかったんですね。
で今の 現在地の、営業に関しては、震災後なんです。大正の震災後、
はい、
ですからもう 90年もうちょっと経つかな、うん、
はい、関東大震災後ってことですね、はい、はい、
でそれ以前は、2カ所ぐらい、ちょっと九段寄りにありまして、今専修大学前っていうところに、最初は来たんですけどね。
あ、
じゃあそれはね、あの、まあ、聞くところによると、いっぺん御徒町へ浅草から来て、
はい、
であそこにそのおなり道っていう、まあ、あの辺をおなり道っていうんですけども、あの辺はその古本屋さんとか、それから、まあ、絵を扱う錦絵屋さんとか、そういうお店が結構あったらしいんですね。でもともとその、江戸の場合には、京都から、東海道来て日本橋から浅草へ抜けるあの今の中央通り、
はい、
これがもうメインの通りで、そこに庶民がほとんど関わりを持ってた、
うん、
だからあれが何て言っても、本筋だった。ところが、まあ、そういう形で、神保町っていうのが、門前町として比較的、
はい、
多くの人たちが集まるようになったもんですから、それで出版関係も、昔はあのそれこそ中央通りにあったものが全部こっち側へ来たんですね。
大谷書房さんがその江戸時代の書物を専門に扱うようになった、まあ、うん、扱うことになったきっかけっていうのは、
きっかけというよりは先ほど申し上げたように、もともと明治時代に営業をしてて、その営業をしてた時の、
だからもうその時
の
もの
を、その時のものをずっと、まあ売れなかったから持ってるわけじゃないんですけどね売ったり買ったりしながら、
その後の時代の変遷とともにそれを変えていこうというふうにはならなかった、う
ん、ならなかったんですね。ただ第二次世界大戦後に関しましては、まあ、東京焼け野原になったし、ともかく活字に一般の方が飢えてたんで、もうともかく活字が読めれば何でも本は売れた時代があった。
はい、
でその時に江戸時代の云々なんて言ってられないから、活字の印刷してある本を見つけちゃ店へ持ってくれれば売れたんだそうです。ですから今みたいにね、
はい、
余っちゃってどうしようもないなんて言ってる時代とはわけが違う。だまあそういう時代経て、
はい、でまた、まあ、そういう時代を経ながらも、
まあ、そうですね、やっぱり慣れてる、もともと
現在大谷書房で取り扱っている本というのを具体的にどういったものがあるのかっていうのを教えていただけますか。
そうですね、はい、基本的には江戸時代の時代区分で取り扱ってます、
はい、
ですから約1600年から、1900年ぐらいまでの間の書物をあらゆる分野、
はい、
まあ、弱いところも強いところもありますけどね、で結局我々が今生活している中でケミカル系のもの以外は江戸時代すべて原点があったわけ、
は
い、ですからそういう意味では江戸時代のものを私たちが書物取り扱っていると非常に現代とつながっているわけ、
へー、はい、
はい、ですから非常にそういう面でね、面白みがあって、古い本だから文字が読めなくてどうとかっていうのが一般的には江戸時代のものについて考えられるんだけども、我々にとっては見てるとずっとつながりがありますので、何にもその違和感がないという、はい、ありがたいことなんですけどね。
それはじゃあ本当に古い地図から、
はい、
歴史書から、はい、文学とか美術とかも、あらゆるジャンルのその江戸の時期に作られた、出版されたものを中心に扱ってらっしゃる、
うん、はい、面白いですよですから今一般の職業の方で、例えばお花の総称とか、それからお茶とかお香だとか、
はい、
それから、まあ、学校の先生で物理科学やってる方もみんな原点江戸なん、だから 本当に勉強してくださる方はそこまで必ず行くんです。で例えば今あの数学者がいろいろいらっしゃいますけど、
はい、
本格的に勉強する数学者は西洋の原点まで一遍は行かないとダメ。でそういうことから言うと日本の中にも日本の和算というのが非常に広く、
はい、
天文と関連して、
あ、じゃあたくさんのその専門家と言われる今先生と呼ばれるような人たちっていうのも、
うん、
本当に大谷書房さんで本を手に取って、
う
ん、かつてを勉強して、
うん、 そうですね、
そして今立派な先生になってらっしゃるっていう方もたくさんいらっしゃる、うんうんうん、
だから本来の勉強でいくとやっぱりそういうところまで行った方の今表している書物だとか講義だとかっていうのは厚みがあって、本物なんですけども、
はい、
ともすると最近そこまで行かないで先輩が出した本を読んでなんかあたかも自分が数学者だとか物理学者になったような人たちがちょこちょこ見受けられるんですね。でその辺が我々にとってちょっと物足りない部分もある。でそういう方々の話をするといや頭痛いとなとかなんとかってよく言われるんですけどね。はい、
こう専門家の方じゃなくても我々一般の人でもその江戸の時代の本を手に取ってみて、
うんうん、
まあ、全部つながってるから面白いというお話がありました。具体的にどこが醍醐味ですか、江戸時代 の、その本
を手に、まあ、簡単な言い方をすると、はい、お家今住んでらっしゃるところまた会社だとかそういうところが一体江戸時代には何があったんだろう、
うん、
どうやってここまで来たんだろう、でどうやって生活してたんだろうっていうことでまず地図なんかだと簡単に自分で今の地図と照らし合わせると面白い、
はい、
で、まあ、例えばここの周辺で言えばお茶の水、あのお茶の水に堀があって、今は神田川という名前になってますけど、
はい、
あそこは文京区とつながってたのね、本郷と、
うん、
ただ徳川幕府が北の方から攻められると困るからあそこに仙台の藩の人たちを使って人力であの堀こしらえたの、
なるほど、そうやって古地図を一つ見るだけでも自分が知っている歴史の知識とピタッとこう結びついた時に、うん、より理解度が心の底から分かった
そうなんです、ね、
って理解することができるわけですね、
はいはい、身近なところからね、
はあ、どんな方がいらっしゃるんですか。
ですかもう、はい、昔僕がその仕事に入った自分は、まあ、ある年齢以上の方々それから趣味でもちろん来られた方もいるし学校の先生であることの方が多かったですけどね、
うんうんうん、
趣味者はごくわずかでした。その代わりやっぱり熱心だ、
はあ、
それこそ1週間に2度ぐらい来られるような方もで僕らが中学生とか高校生ぐらいの時にたまにその日曜日なんかに「まあ、店番しろ」って言われて「まあ、いやだな」と思いながら行って座ってると人が1日に何人かは入ってくるわけですよ。だけど他のお店と違ってそのなんか聞くわけね必ずこれが嫌でね早く帰ればいいなって奥でずっと思ってた。だけど我々の営業っていうのはどうしてもはいこれくださいあれくださいって言って帰られるお客さんは 99% いなかったんですよ。なんか聞くからこっちは何も知識ないわけでしょ。まあ後に考えればお寺さんのお子さんがね、習わぬお経を読むのと同じように結果的にはなったんでしょうが、現実問題としては大変厳しい本人にとっては厳しい時間を過ごしたんです。
その当時の本っていうのは今はもう作られてない、当然作られてないわけですよね。はい、集めたりするのっていうのは難しくないですか。
いやそんなことないですね。明治期の雑誌なんかをたまに読んでみると、あと 20年か30年もするとこんな古いものはなくなるだろうというふうな記事が結構あるんですよ、
はい。
ところがやっぱり江戸時代の約300年っていうものに出版された数、それからまあ書き写されたりなんかした数、これはもう膨大なものね。だから必ず世の中で回ってるんです。
ちなみに大谷書房さんでこれは自慢だ、これは他のお店にはきっとないだろうっていう貴重な書物。
それはね、ないことはないんですよ。ないことはないんですけども、外国の場合は比較的その本屋が本をちょっと自分で勉強するためにそれなりに持ってても お客さんから変な目で見られないんですけど、日本の場合はどうしてもあれ売らないで持ってるってこういう話になりますのでね、なかなかそこのところは難しいんですよ。ただ僕たちはその今現在営業をするのにやはりその一般の方がご覧になる江戸時代のものを判定したりいろいろなことをするためにはある部分を持たないとお客様に説明がしきれない、うん、見本としてご覧に入れて例えばこれが A があって B があって C があってそのために D があるんですよっていう説明をするにはやっぱり物を持たないと説明ができないんですね、はい、だからそのための標本的なものはもちろん持ってます、はい、
ちょっと1冊でも2冊ぐらいでもその本の書籍、
まあね、例えば江戸名所税という江戸の志士を、3代にわたって、仕上げた江戸名所税という志士の本があるんですけど、
はい、
これ その大名に献上した本っていうのがある。で別にその大名に献上したからって言って内容が特別になってるわけじゃないんですけども、紙の寸法が少しは大きかったり表紙が違ったり、
はい、
それからやっぱり木版で刷りますので最初に刷ったものは一番刷り師でも腕のいい人が刷る。そうすると刷り上がりが素晴らしい。でそういうものは他にそのいくら説明しても現物を見ないと判断がつかない、非常に微妙なシャープな部分だとかそういう事柄がありますので、まあ、そんなものの見本を、手持ちしています。
いわゆる初版本という一番貴重だと言われている
もの。そうですね。ただその初版本っていうものの言い方は割合に明治以降の、書物小説なんかの初版本っていう話で、初版本っていう言葉が出てきたんですけど、
はい、
まあ、江戸時代のものに関しても初版と二版と三版と四版とそれは事実あることはあるんです。ただそれはその見分けをつけるのにいろんな、箇所を変わったり、まあ、例えば、ある本は、出版したと同時に火災にあってですぐ作り変えて出した、はい、それはやっぱり同じ版ように作る版木なんですけどもちょこっと違うところが必ずあるんだね。でそれは教えてもらったり、
はい、
自分で体験して探してみたりそういう面白さがある。だからこれ以上もうこの前に作られたものはないと思っていながらまた出てくる。だから自分で持っているものが残念ながらもう一つその前に刷られたものがあったんだ。それはまあ何年やってもねこの世界は完全っていうわけにいきませんので、まあ私も学校出てから50年経ちますけど死ぬまで見たことのないものが世の中にたくさんあるわけですよね。
ちなみに大谷書房さんで一番古い時代的に一番古い本っていうのは、
そうですね、ただまあ一応うちの扱いのあれでいくと、
はい、
1600年という江戸時代という、時代区分を持ってますのでそれ以上っていうことになると 一番古いものは要するに百万頭のだらにっていうお経なんですよ、
はいはい、
で絵画でもこういう世界でもそうですけど全部元は宗教なんです、
うん、
ですから西洋絵画でも西洋の書物でも全部教会の本になっちゃう。
なるほど。
日本でもそれはお寺さんの本になっちゃう。絵画もそうです、
うんうん、
ですからそれはもうずっとかけていくと、神社かお寺さんかどっちかになっちゃうわけ、
うん、
ですからまあ一応見本的にはねその百万頭だらになんていうのも所持はしてます。でそれは786年か、
はい、
まあそんなような年代ですけど、
ええ、
そういうものはあんまりその実用としてはね、
はい、
ただ外部から聞かれた時は古いものって言われたらまあそれが一番古いでしょう、はい、ただ実用で古いとなるとまあ1500年代の出版になる前の段階の書き写したものそういうものは多少は持ってます。まあ修復していいか悪いかっていうようなボロボロになってるものもありますしね。
お店に入るともうすぐに江戸時代のその本がこう積み重なっていて、はい、もうそれはそれはもう圧巻という風景でちょっとこう香りもやっぱり古い紙の香りがしてすごく独特だなと思ったんですけど、うんすねはい、江戸時代の本っていうのはああいう和本というんですか、はい、ああいう風な形の
そうです、ね、
いわゆる和本が、はい、あの時代の出版物のメイン、
はいはい、で結局なぜこれだけ、無事にたくさん残ってるかっていうと、はい、和紙っていう構造を三つ股で作られた、
はい、
これは日本の世界の宝です。ですから、はい、例えばイギリスのキューガーデンっていうお庭のを専門にしているところが、書物随分持ってらっしゃるんですけど、はい、そこでも修復する紙は日本の和紙っていうのは指定されてる。でそのぐらい日本の和紙っていうものが今世界で非常に貴重なものとして認識されてますし、今はまあ中世紙っていう名前でよく言われてますけどもその中世紙の親玉です。
ご自身の中では大谷書房の店主にいつかなるんだというのは幼少の頃からなんとなくそういう気持ち、
中学生の頃からまあ、私の兄弟が3人で、姉2人だったもんですからこれはまあやらなきゃしょうがねえだろうという腹は決まってました、
うん、
だから、うん、
本はお好きだった。
本はね読まないんですよ
意外
本は読まないんですただね実際にこの世界に入って、いわゆるその調べるための本を読むということには必要不可欠で、やります、
はい、
ですから人より本をたくさん読んでるかって言われると、まあやむを得ず例えば漱石のなんか読まされたとかさそういうの与えられたことはかってありますけども、はい、小学生の時に三銃士を読んだとかそんな程度で、
はい、
もうそれこそ数指折りで数えられるほどです。その代わりまあやっぱり調べるための本は必要だから買ってきちゃ部分的には読みます。
じゃあ読む読まないに関わらず本という存在はすごくお好きでらっしゃるん
ですね。まあそういうことでしょうね。
はい、でいろいろな知識っていうのはいやいやながらも店番を していることを通して、
うんうん、
お客様から教わった
ことなんですか。そういうことそういうこと。うん、だから。お客様とのドッジボールでお客様に何か聞かれて分からないことがあったらすぐ調べるわけで調べるには本がないとダメなわけだ。それでもう一生懸命次に来られた時には得意満面で喋れるように用意したわけでそういうことでドッジボールで非常に勉強するということですよね。
はい、 130年にわたってこの東京神保町で、
はい、
この東京神保町というか、うん、まあ、江戸時代の書物を専門に扱ってらっしゃって、うんうんうん、長い歴史の中でさまざまなことがあったと思います。高潔君雄さんの代でなくても構わないんですけれども、その大谷書房としての最大の過去の中でのピンチ、その乗り越え方っていうのを、
まあ、ずっと考えてみるとやっぱり震災後はちょっと状況僕も把握してないんですけども、戦災、第二次世界大戦、これはやっぱり相当きつかったんだと、
うん、
で、震災の時はまだ親父、祖父がしっかりしてて、せがれもいたわけだから親子二代でなんとか、ところが第二次世界大戦の時は僕たちは残念ながら親父の戦力には全くならないガキだったわけですよ。6歳とか8歳とかで、その自分にもし神保町が丸焼けになってたら今どう復興してたか分かんないね。
うーん、
で今の靖国通りの北側は全部焼けたんです。それで本屋が、古本屋側は全部助かった。だからそれがおそらく最大の事柄じゃないでしょ
うか。
で向かい側が駿河台下の角に一軒尾張屋さんっていう蕎麦屋さんがあって、そこがもう燃えるかって言った時に風向きがガラッと変わったそうなんで、その尾張屋さんが燃えた状況で風がそのまんまだったらおそらくこちら側も全部舐められたと思う。でそれがまあ最大の、幸運だったんじゃないのかな。
創業から130年以上ということで、なぜこんなにもこの本屋さんが長く続いているのか、その長寿の秘訣っていうのはどこにあるというふうにお考えですか。
まあ、さっきも言ったようにあんまり無理しない、まあ、父の場合には無理した、無理が結果としては無理しなかったら生きてられないから無理の連続ですよ。だけど僕の年代はできるだけ無理をしないのが一番いいのかなという気はします。
その扱っているものの対象が本だったっていうのは、うん、長寿に結びついた何かこう長寿の理由になりうる材料になったと思いますか。
やっぱり、まあ、だからそれは人と環境で、人っていうのはお客様、同業ももちろん切磋琢磨するための、同業が必要だし、お客様も、それこそ、父、私、娘と3代にわたって来てくださってるお客様もおられるんで、大変その辺のところはありがたい。そういう部分がやっぱりつなげてくださることなんじゃないのかな。で、まあやっぱり本人たちが、そういうことに関してもやりがいがある。で、まあさっき、祖父が、人脈って言ったけど、やっぱり人脈はどうしても必要でしょ
う。
で割合にそういう面での、付き合いの人脈っていうのは、広くあるべきだと思うので、私もできるだけ、無理をしない範囲で、人脈は持ってます。
はい、今のお話と通じるかもしれませんが、まあ、重複してももちろん構わないんですが、
はい、
その今大型の古本屋さんとか、うん、はいはい、それからまあインターネット の、うん、販売だったりっていうことも、うん、古本の販売っていうのも多くなっていますけれども、
はい、
そういうところにはない古書店ならではの魅力っていうのはどういったところでしょうか。
大型書店っていうのは、まあ、我々がそのある時期に商事会社なんかが、こういう世界に入ってくるんじゃないかって噂があった、バブルの、絶頂期にはあったんですよ。で結局入りきらなかったね。随分職種は動かしたらしいんだけど、でこれはねやっぱり無理 企業にはねならない。だからそういう意味で個人店でないと成り立たない仕事なんですね。だから例えばこれ半年経っても売れないんだから、お金に切り替えなきゃダメだというようなものの考え方で、やってったらこの本屋っていうのは持たない。で企業であったらばそれをしないと今度会社が持たない。でそういう事柄を、飲み込めてやれる人間でないと難しい。企業としては結局あの古本なんかをそのメインにはとってもやってられない。だから古書の部門なんていうのは一応持ってはいるけど決してメインじゃない。企業としては成り立たない。
じゃあ改めてお伺いすると、その大型店舗とかそういったいわゆる本屋さんと、うん、こういう古書店街、特に大谷書房さんみたいなお客さんと対峙する、まあ、そこ だと思うんですけど、うん、との違いというか、その古書店ならではの魅力っていうのはどういうところだと思いますか。
やっぱりお客さんとの直接対話でしょうね。
買う側としてはやっぱりインターネットとかでも目的の本をピッとクリックして出すっていうのではなく、この神保町のお店に行ってお店の方と会話をする、どんな醍醐味が彼らには待ち受けてると思いますか。
ね、僕らも売る方に例えばクリックしてどんな顔の人だか全然わからない人に売る気はあんまりしないね。で一回でもおいでいただけばいろんな話ができるわけ。この本はこうでああでっていう、だけどもこの前買われたものがどうだとかっていうことができるんだけど、何にも分かんないそこの人がどういう家族構成か、それからどんな会社におられたのか、どんな趣味を今まで持ってるのか、今の環境がどうなのかっていうのは、別にいちいちお家行くわけじゃないんだけど、予測ができるのとできないのがあるわけですよ。だからそういうものの、お客様が向こうからやっぱり一遍来られると、次に電話でもそれこそインターネットでも何でも、まあ、やってもらってでも説明のしようがあるのね。だからお客様も多分そうだと思う。
こう面と目向かって対話をすることからスタートするんですね。やっぱり本を扱って商売のようで、商売じゃない、うん、もうやっぱり商売を超えた、
そうですね、
人と人との付き合いなんですね。
そうですね。だからまあ対お金との交換じゃないんだっていうことですよね。
ちなみにその本の保存法っていうのは、あの日本はまあ四季があって湿気もありますが、うんうん、どういうふうに。
ありがたいことに、まあ、昔は、結構お客さんが棚から出して見てくださるんで、それで風通しができたわけです、はい、で今はもちろんそれが主流なんですけども、まあ、冷暖房が完備してるから、そういう面ではあの家へ来てから湿気るっていうことはほとんどない。でそれでもまあ年に2回とか3回燻蒸するのを炊いて、1回から4回まで全部、それこそ部分的にやると逃げちゃったらそれっきりだから、万が一っていうのがあるからやります、煙炊いて。
へ
ー。でそれであのどうしてもね、怪しいものはなるべく買わないようにしてんの。あの卵は本の中に入ってる可能性のありそうなの、生きてる虫がいるのはあるんです、
はい、
でそれはもうできるだけ、万やむを得ないようなもの以外は買わないようにして。
結構大変、
大変
なんですね。ですよ。さあ、あの本の未来について伺いたいんですけど、
はい、
最近では、まあ、電子書籍っていうのも随分多くなりました、
はい、
そういった動きっていうのはどういうふうにご覧になってますか。
全く問題ないと思います、
はあ、
電子書籍なんてのは本じゃないんだから電子書籍で育った人間これからどうなるか分かんないよね。いや本当にそうだと思う。だってさ、いくらいろんなところの会議で紙をなくすとかどうだとかって言うけど、結局残してるのは紙で出してるんだもんでしょ。だから それはね、紙文化文字文化っていうのは 100% なくなりませんよ。
うん、
で人間が目で見る映像やなんかはある程度までは確かに自分でインプットできるけど、じゃあ取り出すときに忘れたものをどうやって出すかって言ったら、文字化されてるものだったらば、あの棚の何番目の何に入ってるっていう整理がきちんとできてれば出るけど、この中じゃ出ないもん。
うん、
だからもう僕らが若い時にあのミュージックボックスっていうのかな、あの A の3番ってやる、
はい、
やると向こうの方からヒューンってくるんだけど、
はいはい、
それの一番奥に入ってるやつはやっぱり時間かかるわけだ。
うん、
でもこれ必ず出てくるんだよね。で僕らの頭の中に入ってるのがたまにやっぱり奥の方に入っちゃってて、なかなか1週間も出てこないことあるわけだ。でそれは紙になってればさ出てくるんだもん。
うん、
これはもうね、どんなことがあってもね大丈夫です。
電子書籍が世の中にたくさん増えていくのは全く構わないと、それはウェルカム。その文化は文化で、本とはまた違う、やりたい人がいる
んだから、うん、それは書物の文化がそういう形でずっと生き続けるかったらそれはありえません。
うん、
それは大丈夫。
うん、
どんなことしても。はい、
そして、はい、この大谷書房の今後、
はい、
130年以上ですけれども、うん、今後どんな存在であってほしいというふうに思いますか？
やっぱりまあ今を続けていくんですが、扱いをしている分野の強いところと弱いところが、これは時代によって変化します。でお客様との間での変化と自分なりの変化が、これはもう当然あります。で例えば僕なんかは地図が好きなんで、知識系と地図系は日本で多分負けないでしょ、誰にも。でどんな学者さんでも対等に喋れます。でそのぐらいのものは持ち合わせてるけども、別にその上をどうこうっていうつもりはありませんが、どんな人が来ても大丈夫だっていう部分は、強い部分は必ず持ち合わせてて、それは時代によって変化します。
はあ、先ほどちょっと電子書籍の話しましたけれども、はい、古書っていうのは、うん、価値を分かる人間がいるからこそその市場って成り立つわけじゃないですか。うん、どんどんこう若い人たちが本を読まなくなった、活字離れとかも言われてますけど、活字離れから古書もどんどん離れていって売れなくなるんじゃないかっていう危機感っていうのはないですか？
ないと思います。はい、
というのは
あのね、ただ問題なのは結局その知識の問題で、あの例えばあの電子辞書とかインターネットとか、僕らが物を現物を知ってて、それで調べるときにはものすごい便利です。確かに書物本を持ってきて調べるよりもあっという間に出ちゃうから。ただそっから入っちゃった人、原点を知らないでそこだけの知識を取ろうと思っても、これ頭に入らないと思う。ただ見ただけで分かった、それで終わりだと思う。だから僕らの前の人たちの見方からすると、極端な表現するとみんなバカになっちゃうと。だけど僕らの年代だとバカはバカなりにっていう部分もあるので、その先輩の見方とはちょっと違うんだけど、でも必ずこれは映像でそのまんま行きっぱなしになることはないと思う。必ず文字が必要になって、またひっくり返って文字へ行くと思います。だから一時はね、ある空間の非常に情けない年代が世の中に存在すると思うけど、その次はそれはないと思う。元へ戻ると、そのまま行きっぱなしになるってことは絶対ないと思う。
じゃあ今の時代ってのはちょっと本から活字から離れている
過渡期、
過渡期という
か、過渡期で全部行かないで、また過渡期が次の活字に行く過渡期に変わると思う。でそこのちょっと中間に、あいにくどの程度だか分かんないけど空白は出るでしょうね。
はあ、
ですから僕らは先生によく言うんだけど、ともかく先生を教えるんだったら、先生はね活字でもう早くその学位を取ったりいろんなことをしなきゃなんないもんだから、古いものを難しいの時間かけて読んでると間に合わないもんだから、先輩のさっき言ったように先輩のものを見て読んで、自分があたかも勉強したことのかのような文章を書くけど、そんなことやってたら絶対に学生にダメですよ。せめて学生には本物を見せて、それで映像で解説をしたりいろんなことをしなきゃいけませんよ。分かってるんですけど私たちは、こういう話だ。だから今教えてる先生の中に今日も、小学校の先生が来られたけど、学問の進め、要するに教科書に載ってるような題名のオリジナルをどんなもんでもいいから書いたい、
うん、
で学校で見せる、ちゃんとそういう人がいらっしゃるから大丈夫。
ぜひいろんなリスナーの方聞いてらっしゃる、若い人も聞いてますしご年配の方も聞いてますけど、その江戸時代のオリジナルの本の魅力っていうのをリスナーの方に語っていただいてもいいですか。
これはね、だからその接しないとわからないよね。
うん、何が違いますか、そのオリジナル本を手にした、そして育った子どもと手にしたことがない子どもっていうのは何が変わってくるというふうに思いますか。
感受性というか、さっき申し上げたように、先輩の活字で読んで「源氏物語」を頭に入れた人と、オリジナルの「源氏物語」の江戸時代、まあ本来は中世なんだけど、それが江戸時代になって半本になって、そういうものから勉強した人とはもう喋ってると、それこそ深みも奥行きも全然違うし、言ってることが片っぽは薄っぺらだし片っぽはこんな厚みがあるし、なんてその辺のところは表現したらいいもんでしょうかね。
もうやっぱりじゃあ手に触ったその感覚とか開いた時に感じる気持ちとかっていうのももう全然変わってくる。
違う。だから例えばお菓子だとか食べ物なんかに例えれば、食べたことのあって美味しい食べ物を説明している人間と、ただ見て皆さんからこれは美味しいんだよって言われて説明するのと全く違うと思うんだよね。
オリジナルを知ってる、ま
あ、そう、本物を知ってる人間と本物を知らない人間、同じ形のお料理を今度逆に作って見てくれは全く同じなんだけど、第三者がそれ食べたら全然違うわけだ。だけど見てくれは全く同じだよ。でそんな人間がやっぱりこのオリジナルの強さじゃないかな。うん。
日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。